失礼します。
はいはい、どうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。先生、今日はコンティンジェンシー理論ということで、はい、ちょっとお堅いタイトルなんですけども、早速解説お願いできますか。
前のシリーズでもね、ここら辺からなんか理屈っぽいなっていうね、うん、感じのところの話に入ってきたんですが、このまずはコンティンジェンシーっていう用語、言葉がなんだっていうね、あの感じがすると思うんですけども、まずちょっと前回この一つ前のセッションでお話をしたことをちょっと思い出してみてほしいんですね。
はい。
で、最初僕たち人をこうどうやったら動かせるかなとか、モチベーションの話から入ってたんだけど、だんだんと人を動かすことだけじゃなくって、もっと能率的に人を扱っていくためにどうしていったらいいかなみたいな話に前回なっていて、で実は組織っていう言葉、僕たち日常的によく使うんだけど、組織っていうのは何をもって組織かっていうと、もともとは能率を上げて仕事をしてもらうための仕組みのことを能率って言うんだよねっていう話をしたんですね。
そうですね。
だから組織っていうのはもともとは役割分担のシステムとして始まってるんですよ。
うん。
だから大量生産方式とかね、なんかこう役割分担をして一つの仕事を繰り返しやった方がいろんなことを一人で担当するよりはスピードが上がるから効率上がりますよねと。だから組織っていうのは組織仕事を細分化して、で一つ一つの仕事を専門的にやってもらうことによって能率上げていく、こういうふうな役割分担の仕方を考えていくことで能率上げていきましょうって話だったわけですよね。
はい。
でこれってやっぱ大事だと思うんですよ。だって一人一人を動かすことができても、まあ、会社とか儲けを出さなきゃなんないわけで、で一人一人が一生懸命働いても同じぐらいの人数で同じぐらいの労働をしても、ある会社はより儲けて、ある会社はそれほど儲からないってこともあるわけですよね。
うん。
当たり前ですが、その経営をしているわけだから、どの会社も一生懸命やってるはずなんですよ。
うんうん。
で同じ人数がいる会社だったら同じ人数それぞれがみんな頑張ってるはずなのに、頑張っても結果に違いが出るのは何でかって考えると、いくつか理由はあるとは思うんですけども、一つはやっぱりその効率の良さの違いだと思うんですね。つまり仕事の割り方とか仕事の組み合わせ方で要領よく仕事ができる組織と、あんまり要領よく仕事が割られてない組織があるっていうことになると思うんですね。
はい。
ですからその役割分担を上手にしていきましょうっていうふうなことを前回特に強調してお話をして、あのライアン&スタッフ組織とかね、まあ、そういう組織がいいよねとか、まあ、そういうところまで、まあ、話が進むわけなんですが、さてその能率をこう追求するためにどんなことがこうできるかっていうことをちょっともう一歩突っ込んで今日は最初に考えてみたいんです、
うん、
例えば普通の組織って会社にトップがいますよね。社長さんがいます。
はい。
で社長が部下、まあ、いろんな部署を、まあ、指示命令系統で持っていて、その人たちが一生懸命働くという構造にこうなってると思うんですよ。でこの役割分担をどんどんどんどん進めていけば、まあ、組織が大きくなっていけばってことなんですけれども、組織が大きくなっていけば、うん、はい、仕事を細かく割っていくことができるわけじゃないですか。例えば10人の組織と100人の組織だったら、100人の方がより仕事を細かく割れるわけじゃないですか。
そうですね。
だからより単調な仕事、繰り返し作業に仕事を割ることができるわけで、人数が多ければ多いほど能率が上がるはずですよね。
うん。
はい。
ところがそうじゃないってこともあるんだっていうのが実は今日のテーマになるんです。でそれどういうことかっていうと、例えばですけれども、たくさんね一生懸命効率を上げればそれでいいんだっていうふうにこうなるかもしれないんだけど、例えばお店でね物を売るような商売をしているビジネス、服でもいいしお菓子屋さんでもそうなんだけれども、そういうところで働いてるとやっぱ顧客のニーズってやつがあるじゃないですか。
はい。
でその顧客のニーズに対応していかなければやっぱりまずいっていうシチュエーションって当たり前ですけどありますよね。
ありますね。
例えばホールケーキを売っているケーキ屋さんがありましたと、
うん、
でうちはホールケーキを売っているお店ですよというふうに言って商売をしてるんだけど、あるお客さんがホールケーキはやっぱり多いからショートケーキにして切って売ってくんないって言ったとします。
はい。
ところがお店側は、いやうちホールケーキで売ってる店だからちょっと本社に問い合わせないとショートケーキにしていいかどうか分かりません、ちょっと待ってください、1週間かかります、じゃあ売れませんよねって話なんです
二度と行かない
当たり前ですけどね、はい、二度と行きませんよね。でこれちょっと極端な例ですよ今、はい、あの思いつきで言っただけの例なんだけど、何を言いたいかというと、うん、役割分担するとそれ僕の仕事じゃないから分かんないので、うん、一回本部に問い合わせますってなりやすいんですよ、
うんうんはい、
でこうなっちゃうとお客さんからするともういいわこんな店来ないってなっちゃうってこと、うん、よく昔役所仕事とかって言ってね、たらい回しにされる、なんか相談に行ったらそれはこっちの部署行ってくださいあっちの部署行ってくださいってたらい回しにされて、どこなのよみたいな、でもういいわって言って帰っちゃうみたいなことってあったと思うんだけど、ビジネスそれじゃもちろんダメなわけですよ。でこれなんでそんなことが起こっちゃうのか、まあ大企業病みたいなところですねが起こっちゃうのかっていうと、それは先ほど言った効率化の慣れの果てのような気がするんです。仕事を細かく割ってあんたこれだけやっとけばいいんだよっていうと、自分がこのネジを回す作業をしているのは何を作ってる仕事なのか分かんないけど、でも俺はとにかくネジを回してりゃ給料もらえるんだっていう仕事のやり方になっていくわけですよ。そうすると例えばお客さんがその完成品を見ているお客さんが来てですね、もうちょっとこうなんないのって言ったところで、それ俺の仕事じゃないから分かりませんってこうなりますよね、うん、だって本当に分からないんだから、
うんうん、
それを全部把握してるのはどこかっていうと社長なんですよ。ピラミッドのトップにいる人ですねはもちろん全部部下のことを見てるはずだから、だから社長に聞いてくださいって話になるわけで、でいちいち社長に問い合わせてたら時間がかかるっていう話が先ほどの例だと思うんです。でこう考えると、はい、問題はビジネスをうまくしていくためにその柔軟に対応していかなきゃなんないわけですね。効率を上げていくというところを一生懸命やってしまうと、まあ、簡単に柔軟な対応ができない、結果としてビジネスとしてはうまくないってことになるわけですね。でちゃんとした言葉で言うと、効率をどんどん上げようとして組織をまあ細分化していくわけですね。仕事を割っていくわけです、
はい、
なんとか部なんとか部なんとか部、製造部販売部原材料部とかいろいろ分けていくわけですね。でスタッフ部門も会計課とか人事部とかで分けていって、どんどんどんどん専門化していくわけですね、
うんうん、
だから専門化していくと効率は良くなっていくんだけれども、じゃあうちが売ってる商品そのものをに関して素朴な質問に答えられるのはどこかっていうと、どこもなくなっていくわけですよ。だから上の方に上げなきゃなんなくなっちゃう、うん、こういった組織のことを集権管理組織って言います。つまり、はい、末端はもう完全に役割分担をされきった状態の仕事しかしてなくて、まあ、いわば手と足の役割しか期待されない。じゃあ頭の部分ですね、全体を分かっててこうしようああしようって考えてる人っていうのはトップ、そのトップの人が権限を集中して持っている状態、全体のことを分かってるのその人だけだから、これを集権管理の組織っていうんですね。権限を集中して持ってるので、でこの集権管理組織は先ほど言ったように柔軟な対応ができなくって、現代的にはそれではおそらくやっていけないわけですね、
うん、はい、そうですね。
さてどうしたらさっきのお客さんはねこの店でよかったと思ってくれるか、柔軟な対応をしてくれるようになるかってことなんですが、うん、どうしたらいいですかね。この集権管理組織はまずいような気がするんですよ、
はい、
でもどうしたらいいかっていうのはちょっと考えものだと思うんですよ。権限がトップだと現場が何も分かんなくなっちゃう、現場はだって細かい仕事しか部分しか見てないから、
うんうん、
どうすれば柔軟に現場が対応できるようになると思いますか。
あ、今単純に権限異常って言葉が思いついたんですけど、でもただ異常されても仕事の全体像分かってないとやっぱりそこで判断できないよなって思ったんで、
そうですね、うん、僕ねその大学で仕事をしてるじゃないですか。で例えば高校に出前講義とか行くわけですよ、
はい、
うんうん、
で先生のところの大学ってどんな例えば課外活動ができますかとか、どんな教育方針なんですかとか、うん、生徒の皆さんとか先生にも、
うん、
高校とかのね先生にも聞かれたりするんですよ、は
い、
その大学ではどんな教育やってるんですかとかって聞かれるわけですよ。だけどよく考えてくださいね、
はい、
僕学長じゃないんですよ。
そうですね、うん、
下っ端でかつ、まあ、大学では経営管理って授業を担当してますけど、うんうん、例えば経営管理とかゼミとか一部の授業を担当しているだけの、つまり細分化された仕事の一つだけを担っている単なる下っ端の歯車なわけですよ、うんうん、なのに聞かれるんです、
うん、
でいやすいません、うんうん、それは まあ、社長に聞いてくださいとかね、まあ、入試課に問い合わせてくださいって言えるわけないんですよ。そんなこと言ったら、ね、大学教授には答えられないのってなっちゃいますよね、うん、あの大学やっぱりやばいよねってなっちゃうわけで、うん、でそんなこと許されないわけです。でもじゃあどうしたらいいのかって話は、それはこうですよ、僕が答えるんですよ、やっぱりそこで、
うん、
いやそうだね、うん、俺が思うにうちの大学ではこういうことはかなり力を入れてやっていて、こういうサポートもあるよとか、課外活動でもこんな取り組みをやってるゼミとかがあってすごくいいんじゃないのとかって言うわけですよ、うん、それ何目線よって言われちゃうかもしれないんだけど、一番下っ端の僕が俯瞰的に組織を見て、でその組織の、まあ、社長でもないんだけど、その視点から見た時にうちはこうだよねって言えるってことがとても大切だと思うんです、
うん
うん、
でね、問題は そう言えることが大事だよねって話なんだけど、でも普通の人はこう考えると思うんですよ、それ言っていいのかなとか、
うん、
つまりなんで僕がそれを言えるのかっていうと、例えば高校に出前講義に行って大学のこと全体について聞かれた時に、僕が答えられるのはもちろんある程度調べて知ってるから、もちろん自分の大学のことを知ってるから答えられるっていうのはあるんだけど、そもそも僕がそれ答えてそんなことで間違ってたらどうするんだって普通の人思うはずなんですよ。だから答えない方がいいんじゃないか、うん、正確じゃないことは言わない方がいいんじゃないかっていうふうに言って、うん、まあ、たらい回しにしたくなるわけですね。責任を負いたくないわけです、末端の人たちは、
うん
うんうん、でも僕がそこで答えるのは責任を持つからなんですよ。つまり僕には権限が与えられていて、出前講義に行くということはうちの大学代表として先生に行ってもらうわけだから、大学については先生の権限で説明してくださって構いませんって言うんです。
うーん、
実際そういうことを言われて言ってるわけじゃないんだけど、はいはい、そういうことなんですよね、
うんうん、
だから僕は、うん、他の先生だったら違うことを言うかもしれないけど、私はこう思うんだっていう前提で、うちの大学はこうこうこうでね、でうちの大学はこうしなきゃなんないよねとか、学長でもないのに将来性を語ったりもするんだけど、そういうことを言うわけです、うん、でこれができるのは権限が与えられてるから、つまり、うん、本当は社長が答えるべきものを僕が答えていいっていうふうに権限以上されてるから、先ほど国枝さんが言ってくれたように、うん、だから僕なりに答えを作って喋ることが許されていて、それが満点の答えじゃなくてもそれで OK っていう風になるんです。なぜならば僕がその権限持ってるから、つまり僕がもうその社長の一部として喋っても大丈夫だって権限持ってるので、何言おうが僕が正解っていう状態になるんですよ、
うんうんうんうん、
でこういう風に権限を現場にこう落とし込んでいくということが、権限を分けて与えるという意味で分権管理組織って言うんです。さっき集権管理組織って言いましたけども、うん、はい、集めるんじゃなくてトップに権限をもう与えちゃいますと。でじゃあ例えばうちの会社のこと、うちの商品のこと、末端のお前が説明しちゃっていいよと、社長の立ち位置でみたいなことを権限として与えてしまうわけですね、うん、でそうすることによって現場で柔軟にこう対応できるようになる。しかもなんとなくお分かりのように、そうやって現場の人たちが商品全体のことを考えて全社的な俯瞰してビジネスを見ることは会社にとっていいことだとも思いません？
そうですね。
ただ言われたことを役割分担としてやるだけではなくって、うん、自分なりに自分の仕事にこういう意味があるんだっていうことにも気づくから、
うん、
仕事のやりがいにもつながるような気がするんです、
うんうん、
だから、うん、外に出てこいって言うわけですよ、上司は。外見てね、うちの商品を使ってる人がどういう思いで使ってんのか見てこいみたいなことになって、そうか、そういう風なことなのかって分かって、じゃあ自分がやってる仕事にはやっぱり意味があるんだな、いつも部品ばっかり見てたけど、この部品の先にある商品にはこんな価値があるんだなって気づくようになるわけじゃないですか。実はその権限を分権化して現場に与えてあげることによって、その人が柔軟に対応できるお客さんに対するメリットがあって、ビジネスがうまくいくだけじゃなくって、そもそもその商品とか自分の仕事を捉え直すいい機会になるっていう側面もあって、だから現代の企業組織はほとんどこの分権管理組織っていう状態になってるんです。権限を現場に落としていこうっていうこと、全て社長に お伺いを立てなきゃなんないってい
う
組織はあんまりないんです。でもね、そういう組織もまだあるんです。そんなのないじゃんってみんな思うかもしれないけど、例えば軍隊、軍隊はトップにいちいち聞かないとダメです。現場で判断しちゃダメです。
うーん、
えいやーっていう風に槍を持って攻める、まあ、戦国時代のその戦争をイメージしたら分かるんだけど、うんうん、一人一人が考えて動いたらこんなややこしいことないんですよ。
あ、
どのぐらいのスピードで走ったらいいのかなとか、今行こうか後にしようかなんてバラバラに考えてたらダメで、全員で一斉に行くから戦力として力が出るわけじゃないですか、
うんうん、
つまり軍隊みたいなところは完全に集権管理で、トップが全てを決めて、その戦略通り末端を動くんです。で、末端は兵隊だから、 本当にこれがいいのかどうかなんて迷っちゃダメなんですよ。言われたらすぐ動く、迷わずに。でそうすることによってすぐ成果が出せるっていうこと、一気呵成に結果が出せるっていう、力が出せるっていうことがあって、だから軍隊みたいな仕事をするのはあんまり少ないんだけど、現代ではそういうところでは集権管理がいいんですよ。なんだけど今の現代って、例えばビジネスでお客さんを相手にしたりするわけで、現場とかに柔軟に対応しておかないと、そもそも社長がね全部現場のことを把握してるなんて不可能なわけで、集権管理組織でやっていけないに決まってるんですね。なので権限を現場に与えて、現場で考えさせ判断させていこうっていうふうにこうなっていると。でその具体的な典型が現代よく用いられている事業部制組織ってやつなんです。ポッドキャストねお聞きのリスナーの皆さんも大きな会社とかで働いてると、なんとか事業部に所属してたりする人もいると思うんですよ、
うんうん、
でこの事業部っていう言葉って厳密に言うとなんですけど、実際にいろんな使われ方するんですけども、権限がその事業部に与えられてるんですよ、
うん、
本当は社長に聞かなきゃなんないようなことも、うん、事業部単位で判断していいよっていう風に事業部ごとに権限を与えちゃってるわけですね、
うん、
だから大きな会社で言うと、例えばエレクトロニクスだったらテレビ事業本部とか事業部とか、ビデオ事業部とか、あの半導体事業部とか、いろんな事業部を持っていて、そのことに関してはそこで判断していいよ、社長にいちいち伺いを立てなくていいよというふうにこうしてるわけですね。実際今大きな会社っていろんな事業を抱えてるから、そのことをいちいち社長にお伺い立てるって現実的じゃないんですよね、
はい、
なので事業部ごとにも小さな会社みたいにこうやっていこうっていう考え方、この事業部ごとに小さな会社のように判断し、その代わり収支もそこで合わせましょうというような仕組みのことをプロフィットセンターっていうふうに言うんですね。プロフィットっていうのは利益、利益センターっていうのはつまり収支を合わせて利益を出す、その単位ごとに、例えばですよ、まあ、うちの大学で言うと経済学部と経営学部と法学部がありますと、
はい、
で実は法学部と経済学部はすごく学生集めて儲かってんだけど、経営学部はそのことない、本当はそのことないんですけど、経営学部はあんまり集まってないんだよ、赤字なんだよねってなった時に、経営学部はどうするかっていうと、会社全体、大学全体では黒字だから OK って考えることがあるじゃないですか。
はいはい、
実際には多くの大学こうだと思います、私立大学だと特にそうなんだけど、文系学部が稼ぎ頭で、例えば理系とかお金かかるからあんまり儲からないみたいなね、そういう収益構造を持ってるところ多いんだけど、会社でもよくあると思うんですね。だから集権管理組織だとこれ顕在化しないですよ。それぞれがプラスマイナス赤字黒字あっても、全体として黒字だったら OK ってなるわけです。ところがプロフィットセンターにすると、さっき言ったように文献管理だから現場で対応できて、それぞれが自由に動けるから自由を手に入れられるメリットがある一方で、責任も持ちなさいよって言われるんです。つまりちゃんとそこで単体の黒字にしないとダメですよと。今まで赤字でも許されていたけど、これからは黒字化しなきゃダメ、だから厳しいんです、でこれがプロフィットセンター。だから先ほど言ったなんとか事業部に所属している人が自分の事業部を見たら分かると思うんだけど、事業部単位でその事業に関しては判断して構わない代わり、判断した結果にも責任持ちなさい、つまり黒字にしなさいっていう風にするのが事業部制の意味なんですね、
はい、
だから逆に現場で判断はするけど赤字でもいいよとか、全体で黒字だったり許されるっていうのは事業部制とは呼ばないんですね、厳密には。でこれは先ほどから言ってるように、現場現場に権限を与えることによって柔軟に対応し、それによって一つ一つが利益を上げられるようにしていきましょうっていう仕組みとしてこう生み出されたんですね、
はい、
これがいわば役割分担をこうしていくっていうことになるわけです。でまあ、今日の話はね、まあ、こんなところなんですけれども、ただ、まあ、こうやると、あ、事業部制組織めっちゃいいじゃんって思うじゃないですか。現場ごとにねその判断をして動いて、まあ、責任は取んなきゃなんないんだけど、多くの会社の事業部は全社戦略なんか待ってたら自分たちのやりたいことできないから、俺たちに任せてくださいよって思ってるところも多いと思うんです。だから一見いいことだらけなような気もするんですけれども、実は一点だけ大きな問題をこれやり方として抱えてるところがあるんですよ、
はい、
でそれが次回のテーマにもなるんですけれども、セクショナリズムっていうやつ、現場現場で権限を与えちゃうと、そこが小さな会社みたいに独立して動くことができるようになるので、隣の事業部が何やってるかよく分かんなくなってくるんですね、でも別にまあ別会社だと思えばいいじゃんって思うかもしれないけど、そうすると せっかく同じ会社の中で協力できる関係があるのに、全然お互い知らないみたいなことが起こってきて、ちょっともったいないよねってことも起こるわけです。
そうですね。で
これをセクショナリズムってこう言うんですけども、セクショナリズムの典型はもっとひどいこともあって、例えば仲違いするってやつですね。例えば協力しなさいとかそういう状況があった時に、あそこのやり方を受け入れられないとか、なんかうちのやり方でやらせてくれとか、まあ、言うこと聞かなくなっていくわけですね。でそれが例えばですよ、社長が来て現場でこういうことやってくれって言ったって、それはうちのやり方があるし権限はもうもらってるわけだから、社長といえどそれは飲めませんみたいなややこしい組織を生み出しちゃう。で場合によってはセクショナリズムですから、部長ごとの仲違いも起こっちゃうみたいな。でこれをどうやって解決していったりかについてはまたね、次回話していきたいと思うんですが、今日のところは、まあ、そういうセクショナリズムの弊害はあるにせよ、ただただ効率を上げるために役割分担すればいいっていう話からちょっと一歩進んで、現場に権限を与えることによって柔軟に対応ができるようになるし、黒字化を目指しやすくなるんだよねっていうところまでが、まあ、今日の理解の範囲として定着させていただければなというところでした。
先生、
はい、
次回は今回の続きでこのセクショナリズムのお話を深掘りしていただくっていうことですね。
はい、まあ、前々回あたりからね、ずっとこう組織のね話が続いてきていて、いよいよ役割分担から徐々に進んできて、まあ、事業部制組織、文献管理組織が良さそうだなっていうふうになりました。そして、はい、でもそれでもセクショナリズムっていうね、部署同士が今度喧嘩を始めちゃうという問題が出てきた、まあ、組織って難しいんですけれども、多分ねセクショナリズムに困ってる人って結構いると思うんですよ、これ聞いてる方にも、隣の部署と仲が良くないとかね、まあ、風通しが悪いってやつですよ、結構あると思うんですよね。
はい、
同じ会社で仕事やってるのに、その専門的なね部署がなんか情報をくれないとかね、意地悪してくるとか、まあ、そういうことあるわけです。じゃあこれどうやったら解決できるのってことについて、セクショナリズムというテーマで改めて次回話していきたいというふうに思います。
では先生、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。